次に、予算特別委員会の質疑の概要についてお伝えします。本委員会では、鈴木雅史、茨城自民党、斉藤秀明、県民フォーラム、田村恵子、公明党、中村治、茨城自民党、田口真一、茨城自民党、矢島洋二、茨城自民党、玉造淳一、立憲民主党、山中太鼓、日本共産党、臼井平八郎、自民憲政クラブ、岡田拓也、茨城自民党の10人が質疑を行いました。それでは質疑の内容についてお伝えします。最初に、茨城自民党の鈴木雅史委員が、学校給食の停止に伴う食品納入業者などの窮状を把握し、国の早期支援につなげるとともに、給食の安定供給に支障が生じないよう、再開に向けた対応が必要だが、所見は、と質問したのに対し、教育長は、食品納入業者などへの支援が早期実現するよう国へ要望する。また、支援策が地域の関連業者に漏れなく行き届くよう情報提供を行う。このほか、学校給食調理業者が給食再開に向けて実施する衛生管理の職員研修や設備購入などへの支援も国から示されているため、これらも活用し、食品納入業者などが給食食材を安定的に納入できるよう、市町村などと連携し対応を進める、と答えました。他に、新型コロナウイルス対策としてのテレワーク緊急実施の状況と対応、外国人材活躍促進事業なども質問しました。次に、県民フォーラムの斉藤秀明委員が、日立及び鉾田児童相談所が設置されるが、その動機と経緯は、また、相談体制は具体的にどう強化されるのか、児相の業務量が逼迫した状況にある中、AI の活用も検討する必要があるのではないか、と質問したのに対し、保健福祉部福祉担当部長は、一時保護など現場で迅速な意思決定ができる体制を整備し、児童の安全確保を徹底する。また、職員の増員、虐待事案に対応する専門職員の配置を行い、相談体制の強化を図る。AI を活用した児童虐待対応支援システムは本県で活用できるのか、実証実験が行われている三重県の今後の活用状況を注視していく、と答えました。他に、新型コロナウイルスにかかる中小企業の支援、ギャップの推進なども質問しました。ギャップとは、農業において食品安全、環境保全などを確保するための生産工程管理の取り組みのことです。次に、公明党の田村恵子委員が、摂食障害の相談は精神保健福祉センターや保健所で対応しているが、相談につながりにくい状況にある。相談窓口があることを県民にわかりやすく告知すべきだと考えるが、所見は、と質問したのに対し、保健福祉部福祉担当部長は、相談に対応していることがわかるよう、ホームページを改善していく。また、治療には周囲の理解が不可欠であることから、摂食障害の正しい知識や Q&A などの情報発信を強化していく。今後も摂食障害に苦しんでいる人が少しでも早く相談につながり、適切な治療や支援を受けられるよう努めていく、と答えました。他に、新型コロナウイルス感染症対策の強化、筑波山地域ジオパークの推進なども質問しました。 次に、茨城自民党の中村修委員が、人材不足が顕在化する中、ベトナムと締結した協力覚書を踏まえ、今後外国人材の受け入れをどのように展開していくのか、と質問したのに対し、知事は、ベトナム政府の協力のもと、悪質な送り出し機関の排除と優良な送り出し機関との交流強化を図るとともに、現地での採用面接会開催などにより、県内企業の人材確保を支援していく。また、SNS を活用した相談体制や、ベトナムの職業紹介機関と連携した帰国後の就労支援体制を整備することにより、外国人材が安心して働ける環境づくりを進める。さらに、これらの取り組みを、インドネシア、ミャンマー及びモンゴルとの間でも進めていく、と答えました。他に、茨城センス、国道294号の整備推進も質問しました。次に、茨城自民党の田口真一委員が、アクアワールド茨城県大洗水族館新館整備事業について、最終的な総事業費約130億円の財源や、交通渋滞対策、大幅な集客アップを可能とする方策とは、そして収支の見通しをどう考えているのか、と質問したのに対し、知事は、ジンベエザメ展示計画にかかる財源として、国の交付金や県債を活用する。交通渋滞対策として、立体駐車場設置や公有地活用のほか、パーク&バスライド、公共交通機関の利用拡大に取り組み、町と連携しソフト面の対策も図る。また、他の観光施設と連携を密にし、入館者確保を図り、定期的なリニューアルなどの魅力向上策で維持していく。収支は水族館スタッフと協議を重ね、他水族館の状況も参考に試算したもので実現可能と考えている、と答えました。パーク&バスライドとは、観光地などの交通混雑を緩和するため、目的地へ向かう途中で自動車を駐車場に停めてバスに乗り換え、目的地まで移動する方法のことです。次に、茨城自民党の矢島洋二委員が、県フラワーパークのリニューアルに期待しているが、内容は、また、地域住民に愛される施設となるよう、渋滞などの課題への取り組みを石岡市と進めてほしいが、所見は、と質問したのに対し、営業戦略部長は、園内を9つのゾーンに分け、バラを中心としたテーマ別の庭園や、地元食材を使ったレストラン、体験型のワークショップなど、年間を通じて来園したくなる施設へリニューアルする。また、渋滞の主な原因は駐車場の分かりにくさと台数不足にあるため、石岡市で駐車場の出入り口付近の動線やスペースの改善、臨時駐車場整備などの対策を行う予定である、と答えました。他に、つくば霞ヶ浦林林ロードの観光消費額増加への取り組み、新型コロナウイルス対策なども質問しました。次に、立憲民主党の玉造淳一委員が、国の小委員会は、福島第一原発の汚染水を海洋放出することで、より確実に処分できるとする報告書を公表した。一方、原発事故後の水産業へのダメージを考えると、元気な農産漁村の創生は叶わなくなる。汚染水の海洋放出への考え方と対応方針は、と質問したのに対し、知事は、これまでの関係者の努力をおもんぱかることなく結論ありきの取りまとめを行うことは容認できない。経済産業大臣からは、関係者などの意見をよく聞いた上で、風評への影響を抑えることも含めた対策の結論を出すとの発言もあった、 と承知しており、今後その状況を踏まえ対応していく、と答えました。他に、今後の県財政の目標と運営方針、多様性を尊重する県づくりに向けた取り組みなども質問しました。次に、日本共産党の山中太鼓委員が、南朝寺が補聴器と一体で使用する補聴援助システムの修理代を含めた費用、成長に合わせた人工内耳の体外装置の買い替えや、電池・充電器代などへの経済的支援を求める声が多い。これらの経済的支援の拡充、南朝寺財石工への補聴支援システム整備の拡充について所見は、と質問したのに対し、保健福祉部福祉担当部長と教育長は、補聴援助システム購入費用は高額で負担も大きい。教育現場などを踏まえ、助成対象拡充の検討を進める。人工内耳にかかる修理は国で助成対象とする検討をしており、動向を注視する。また、このシステムの有用性を市町村に周知し、必要に応じて整備するよう働きかける、と答えました。補聴援助システムとは、騒音や反響音に邪魔されることなく、離れた話し手の声を複数の受信者が同時にクリアな音声で聞くことを可能にするシステムのことです。他に、新型コロナウイルス対策、TX 通学定期代引き下げなども質問しました。次に、自民県政クラブの臼井平八郎委員が、激甚化する豪雨災害の状況を踏まえ、国は県や市町村の河川事業を支援するため、緊急自然災害防止対策事業祭を創設した。この支援状況を受けて、河川の堆積土砂撤去にどう取り組むのか、と質問したのに対し、土木部長は、堆積土砂の撤去は、本来の治水機能を発揮させる対策として即効性があり有効である。このため来年度も当支援を活用し対策を加速化していく。また事業実施にあたりコスト縮減や掘削土砂の搬出先の確保が重要となるため、民間事業者による砂利採取の活用や地元市町村の協力を得ながら進めていく。と答えました。他に、農産物の輸出拡大、豚熱、アフリカ豚熱への対策なども質問しました。最後に、茨城自民党の岡田拓也委員が、学校活動に保護者や地域の大人が関わるコミュニティスクールの取り組みに期待している。また、この導入運用にあたっては、現在活動に多くの課題を抱えている PTA とも連携して取り組んでほしい。今後どのようにコミュニティスクールを展開していくのか、と質問したのに対し、教育長は、地域実態に即した導入が進むよう、市町村教育委員会に、コミュニティスクール導入準備に関する国のコンサルタント派遣事業の活用を呼びかけ、好事例の紹介も行う。さらに、県 PTA 連絡協議会とも情報を共有して、同制度の理解促進を図りつつ、各学校 PTA と連携して展開に取り組む、と答えました。コミュニティスクールとは、学校運営協議会制度を導入した学校のことです。コミュニティスクールでは、学校運営に地域の声を積極的に活かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていくことができます。他に、自主防災組織の支援、災害ボランティア活動の支援なども質問しました。